生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは山下先生の Q&A シリーズのコーナーです。山下先生どうも。
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は先生このおはがきを、はい、持ってきています。和歌山県の T さんからです。はい、聖書をお読みになって、よくわからないところがあるのでということでいただきました。はい、実は聖書の新約聖書の一番最後に、ヨハネの黙示録というのがあるんですが、これがちょっとこう、わからないなということなんですね。うんうん、それで、私たちに何を伝えようとしてくださっているのかなっていうのをちょっとこう質問としてくださっているんですね。読むとなんか不安を呼び起こされたり、ね、読むための心構えなんかもどんな風に持ったらいいのかなとか、いろいろちょっと、私たちもちょっと難しいなと思う、ところなんですが、
聖書66巻の中で、一番多分難しい部分じゃないかなと思うんですね。旧約聖書の予言も難しいといえば難しいんですけれども、歴史的なね、その背景 を理解しながら読んでいくと、旧約聖書の方はそんなにっていうか、ある程度理解できる部分もありますし、またその一部分はすでにイエス・キリストによって成就しているってこともありますから、いいんですけども、この黙示録は一体どう読んだらいいのかって誰もが思いますよね。
何かね、この T さんね、映画を見ているようだって、
確かにね、なんか SF 映画のようななんかそういう世界のような気もしますよね。
不思議なね、生き物が
出てきたりとか、まあ恐ろしい災いについて語られていたりとか、読めば読むほど分かりにくい、確かに聖書学者にとっても、多分この書物についての、仲介書を書くというのは一番こう、なんていうか、恐れを抱くというか、
皆さんきっと今、放送ね、聞いてらっしゃる方も同じように、私も実は黙示録わからないんだって、おっしゃる方が多いかなと思って、今日この質問をちょっと選ばせていただきたいんですけど、読む私たちのこう、なんていうんですか、心構えみたいなところっていうか、そうですね、
多分ね、この、書物の一つの分かりにくい点は、一番最初のところに、この黙示録はすぐにも起こるはずのことが書いてあるんだ、ってこう書いてあるんですね。そのことを神がその島に示すためにってこう書いてあるので、すぐにも起こることって言ったら、でもすぐに起こることの割にはもうすでにね、この2000年も経ってるのに、これは一体どういうことなんだっていうことになると思うんですよね。ですから、この点が少し難しい、この読む上でね、ここどう理解したらいいのかっていうのがあると思うんですよ。ただこのすぐにも起こるというのは、どういう意味かというと、ある出来事がこう迫って、身近に迫っているっていうのかな、そういうイメージなんですね。今日明日起こるっていうことじゃなくて、いつ起こってもおかしくない出来事だって言ったらいいと思うんですよね。身近な例で言えば、今すごく地震のことが騒がれてますよね。
そうなんですよね。
地震は本当にもう、すぐにも起こるようなこととして言いますけれども、でもそれは今日明日というわけとも言えないし、今日明日で起こっても不思議ではないわけですよね。黙示録を読むときも、やっぱりこれが今日明日っていう、そういう時間的な事柄じゃなくて、いつ起こっても不思議ではない。それは今日であるかもしれないし、2年後であるかもしれないけれども、それが起こった時に、それはやっぱり起こるべきして起こったこと。そういうことについて書いてあるんだってことを一つ心に留めておく必要があると思うんですね。
なるほど。
ですから、黙示録の仲介書の中にも、この出来事の、歴史的な部分だけはすごく取り上げる。例えば、13章のところに出てくる、数字666というのは、これはカエサルネロのことを言ってるんだと。そういう、一つの歴史の中で展開した、過去の出来事として解説しようとする、捉え方もある。つまり、すでに起こった出来事としてってなるんですけども、でも、この黙示録は確かにそういう、 過去の歴史的なことと結びつけて理解するのも大切ですけれども、うん、それだけじゃなくてやっぱり将来起こるべきことについて言っている、
うん
うん、それは特にこの世の終わりのこと、世の終わりという言い方はすごく消極的な言い方なんですけども、
うんうん、
別の言い方をすると本当にイエス様の救いが完成して、
うん、
新しい天、新しい地が上から下ってくる、
うんうん、
そういうこの救いの完成の時がやってくるということを、
うん、
示しているんですね。
なるほど。
でそれはいつ起こってもおかしくない。
今ねお話聞いてちょっと思い出したんですけど、チェルノブイリ の、大変な事故が起こった時、はい、お茶の水のオフィスに、ハルマゲドンだみたいな、黙示録になんか書いてある、そういう戦いの、
そうですね、
それなんだみたいにね言いながら飛び込んできた方があったんですよ。
あ、そうですか。
なんかだいぶ前のことなんですけど、なんかちょっと今思い出しましたね。
そうですね。まあ週末のことっていうとすぐこの世の終わりがすぐやってきて、
うん、
大変なことになるっていうか、はい、大変なことになるんだから今ある生活は意味がないっていうふうに思い込んでしまう。勉強したりこう仕事をするっていうのはもう今全然意味ないんだからっていうふうに思ってしまう。
なんかこう、異端の人が白い服を着て屋根の上で、なんかもう終わりだみたいな。ねえ、
でも黙示録全体が伝えてることは、うん、そういうなんていうか、
うんうん、
短絡的にこの世の人生はもう虚しくなっちゃうっていう生き方じゃなくて、
ね、
いろんなこう生きていく中で苦しみや災いやそういうことがある、またキリスト教に対するこの迫害が起こる、その中で本当に神様が終わりを用意してくださっている、
うん、
そういう幸いの時がやってくることを待ち望みながら忍耐しつつ、
うん
うん、このキリストの教えに従って生きていく、
うんうんうん、
その大切さを教えているんだと思うんですね。
なんかこうこの方もね、 T さんも、なんて言うんでしょう、読んでてこれ黙示録ですから、こうなんか読んでてスッとわからないことがいっぱい出てきちゃって、
はい、
でなんかまあ一文だから神様が一体この聖書を読む私に何をおっしゃってるのかなみたいなところできっとね、うん、分かりたいんだけどちょっとも分からないっていう気持ちだったのかなって。
確かに黙示録ってこの言葉ですけども、
はい、
ギリシャ語でアポカリプシスって言うんですけども、これはベールを取り除く、覆いを取り除くって意味なんですね。
あ、なるほど。
だから本当は覆いに隠れているベールの向こう側って分からないことなんですけども、それは神様がこうチラッと見せてくださってる。
あ、じゃあ今もうベールに隠れてるんだけど、
隠れてるんだけども、
はい、
それがこうそれを取り除いて見せてくださった。
そういう意味なんですね。
その世界は、
はい、
その最後のところに書いてあるように本当に素晴らしい世界なんですね。
はいはいはい。
サタンの支配が本当に終わりを告げて、
うんうんうん、
神様の本当に恵み深いこの支配の世界がやってくるっていう、そういう素晴らしい世界を見せてくださってるんですね。だから今目先 の起こっているいろんな出来事で私たちが悩んだり苦しんだり迷ったりしないで、その神様を信頼して忍耐深く信仰生活を送るようにっていう、そのために描かれている。
だから素晴らしいその、まあ、希望というか、
そうですね、
栄光の御国が待ってるっていう、
そうですね、
絶対もう最後はハッピーエンドだっていう、
そうですね、
そういうなんか神様の希望をね、いただいてる、
そういうことですね。
なんかほら、なんかこう生きてるとなんかもう暗いこととか、もういろんな苦しいことがやっぱありますよね、人生それぞれ、
ね、はい、
どの人にも、だからやっぱり死ぬっていう最大のか、ことがありますしね。
そうですね、
うん、どうしてもこう暗くなってしまう、
そうですね、
うん、
この黙示録の一番最後の言葉は、
はい、
何かが繰り返される言葉があって、
はい、
しかり私はすぐに来るっていうこのイエス様の言葉なんですよね。やっぱイエス様は本当に来てくださるお方だし、すぐやって来てくださるっていう、そういうお方がこの言葉を私たちに与えてくださっている。で私たちも主を来てくださいっていつもこう祈りながら、日々の信仰の生活を過ごしていく。
なるほど。
その大切ですよね。
あれですね、こう心の目を覚ましてないといけないですね。
そうですね、はい。私はパウロの好きな言葉があって、それはローマの信徒の手紙の8章のところの一番最後なんですけども、こう有名な言葉なので、
い
やもうよく私引用するんですけども、コロナ禍で、これらすべてのことにおいて私たちは、私たちを愛してくださることに、方によって、輝かしい勝利を収めています。 これは黙示録の私中心的なメッセージだと思うんですね。それをパウロはこのローマの信徒の手紙の中で言ってると思うんですけども、神様は私たちに本当に輝かしい勝利を与えてくださっていて、そしてこの高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはないのです。この中にどんな悲しいこと、どんな苦しいこと、どんな予想外の事件が起こったとしても、そのことを通して私たちが神様の愛から引き離されてしまうことはない。それは黙示録のメッセージだと思いますね。
なるほど。だそういう思いを持って、黙示録に向かっていくっていう時に本当の希望を、はい、いただけるわけですよね。なるほど。まあT さんは、今でもきっと一生懸命聖書を読んでらっしゃるなと思いますし、T さんには実は番組 CD もお送りしようと思ってるんですね。そうすればゆっくり何度も何度もお聞きになれるかなと思ってますが、そうですか。輝かしい希望をいただいている。
そうですね。私たちには勝利が約束されている。
勝利が約束されている。そこのところやっぱ外さないで、しっかり黙示録に向かい合うときに、何かね、こう読んでて不安ばっかりこう書き立てられたり、それからなんか今やってることがもうなんか全部もう終わりなんだ終わりなんだみたいだと、なんか悲しいですよね。
特に黙示録読むとき、そのなんていうか意味のわからない細かい一字一句のことを分かろうとして、そこへこう迷い込んじゃうと、
そうですよね。
人数とか木一本一本を見て森全体を見ないとね、やっぱりダメですけど、迷っちゃいますよね。
迷っちゃいますよね。
この森全体は神様の愛と勝利と輝かしいその希望、未来の希望を私たちに与えている。そこを大雑把に捉えなければ。
まずは、はい。Tさんいかがでしたでしょうか。さあ、本当にお聞きの方もこの番組聞きながらまた新しい質問が出てきたかもしれませんし、また山下先生にお寄せいただきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この Q&A のコーナーは月に1回山下先生にリスナーの皆様からの質問にお答えいただいています。そしてボックス190から生まれた Q&A の本3冊セットを抽選で3名の方にプレゼントしています。ぜひあなたもお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支障箱190番、微笑みトークの係です。山下先生、次々とね、このようにですね、質問これ持ってきてるんですよね。どんな質問でもいいですか。
どんな質問でも。
そうですか。そしてホームページに過去のその放送データがあって、
そうですね、
これが実はたくさん聞かれてるんですよね。びっくりするほど。
そうですね。
そうですね。
月何千件って、
ね。そうですよね。それで先生そこでもう全部お答えになったって思われます？
はい、まだまだいえいえ、まだまだまだまだですね。
そうですか。ですからこれからもますますなんかいろいろと質問いただきたいですね。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまたお元気で。